正月休みをいただいて実家に帰っていました。同じタイミングで三男とそれから末っ子の妹、その旦那と甥っ子と末っ子夫婦も帰ってきていました。同じタイミングで集まったので、久しぶりに賑やかな正月でした。帰省中も変わらずに走り込みをしました。蛤地区にある有川総合運動公園に野球場と総合グラウンドをぐるっと囲むようにジョギングのコースがありまして、1周700メートルですが、このコースを1時間時間を区切ってひたむきに走り続けました。この日たまたま帽子を忘れまして、何もかぶらずに走り出しました。何人か人と会いましたが、三輪車に乗っている女の子2人と途中ですれ違いました。三輪車ですから、せいぜい小学校1年生だろうと思います。この子供たちがすれ違いざまにですね、見て見てカッパがいるよって言うんですよ。で、私はですね、失礼なやつやなと思いながら無視して通ったんです。そしたらですね、カッパ止まれって言うんですよ。もうですね、川に投げ込んでやろうかと思ったんですけども、もちろん私は止まりませんよね、認めたくないですから。で、集会を続けました。次また戻ってきたら、その三輪車の女の子がですね、あっけらかんとして、こんにちはと声をかけてくるんですね。どの面下げてこんにちはやと思ったんですが、不機嫌そうに、ああこんにちはと言って通過しました。通過した直後に、ほらやっぱりカッパだ、誰がカッパかと思ったんですが、カッパに失礼です。ハマグリの運動公園の周辺はもう二度と走りたくないと思いました。少々言ったぐらいでは気が晴れませんが、大人げないのでもうこの辺にしておきましょう。今週主の高原の祝日で、占星術の学者たちがひれ伏して幼子イエスを拝む場面です。この占星術の学者たちがユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか、そういうふうにヘロデに挨拶をしています。この占星術の学者たちの言葉から今週の学びを得たいと思います。ユダヤ人の王という呼び名は、その文字、表面上受け取るとユダヤの国の王、ユダヤの人々の王という意味なのかなと考えるでしょう。英国女王とかブータン国王という時はその国の王という意味になるからです。ところがユダヤ人の王という表現が新約聖書のどこに現れて、どういう使い方がされているか見ると、地域や国民を限定する王という意味ではないようだなというのがわかります。ユダヤ人の王とは、ユダヤ人の王という呼び方は特別であって、イギリス人の王とかブータン国の王とははっきり区別が必要なのです。具体的に見てみましょう。ユダヤ人の王という表現は新約聖書の中に17箇所現れますが、そのうち16箇所はイエスの受難の場面で使われています。唯一例外は 今週の朗読箇所です。16箇所、イエスの受難の場面でユダヤ人の王と呼ばれている時は、人類のために十字架上で命を捧げる王という意味があります。するとマタイはこの意味を念頭に置いて、特別な意味を持たせて占星術の学者に、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますかと言わせているのではないでしょうか。この推測が当たっているとすれば、今週の朗読箇所で出てきたユダヤ人の王という言い方も、これは例外ではなくなってきます。朗読に戻りましょう。占星術の学者たちがヘロデ王に、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますかと挨拶をしたとき、ヘロデ王は不安を抱きました。エルサレムの人々も皆同様であったとあります。ヘロデが不安を抱いたのは、生まれたというそのユダヤ人の王が十字架の上で命を捧げる王であるから不安になったのでしょうか。そうではないと思います。ヘロデは人のために命を捧げるというそういう高尚な王は全く興味がないのではないでしょうか。ヘロデが警戒し神経を尖らせるのは、自分の王位を脅かすかどうか、この一点のはずです。王位を脅かすとそう感じたので、ヘロデは不安を抱いたのです。そうなるとヘロデは占星術の学者たちの言葉を誤解した、理解しなかったということになります。後に十字架の上で命を捧げる王として生まれた幼子を、自分の王位を脅かす存在と取り違えたのです。ヘロデはユダヤの国で権力を握っていましたから、人に会いたいと思えばどんな人にでも会える、そういう人間でした。そういう立場にありました。ヘロデが幼子イエスに近づきたいと望めば、イエスに近づくことはできたでしょう。けれどもヘロデは幼子イエスを遠ざけようとし、さらにその命をも狙おうとしたのです。一方、占星術の学者たちは外国人でした。近づくにはまあ一番遠い、そういう立場にありました。けれども彼らは近くに、一番近くに寄ることができた、そういう人物でした。結果的に一番近く寄ることができました。彼らはイエスのそばに行きたい、イエスにご挨拶したい、その真摯な気持ちを持っていたので、星の導きを通して願いが実現したのです。ヘロデと占星術の学者たちの違いがここに明らかになります。ヘロデはイエスを遠ざけようとする人々の代表です。占星術の学者たちは国籍や人種やいろんなものを横に置いて、イエスに心から近づきたいと願う人々の代表です。どちらの姿を私たちが受け入れるのか、それが今週問われています。もちろん私たちはイエスに近づきたいと思い、イエスの前に姿勢を低くすることが期待されています。幼子に贈り物を用意し礼拝を捧げた占星術の学者たちが、 幼子イエスに一番近くいることができた。私たちにも捧げ物があって礼拝する気持ちがあれば、捧げ物は物でなくてもいいんです。何か決心を捧げるとかそういうことでもいいんですが、捧げ物があり近づきたい、礼拝するという気持ちがあれば、必ずイエスの一番近くに行くことができるはずです。もう一度イエスと私たちの間の距離を確かめましょう。私はイエスを近くに感じたいと思っている人々でしょうか。イエスを嫌い、遠ざけたいと、いろんな理由をつけて遠ざけたいと、そう思っている人々でしょうか。私の思いはそのまま私の生活態度に現れてきます。ぜひイエスを常に身近に感じるように、身近に感じることを喜びとする人となれるように、このミサの中で恵みを願っていきましょう。